説教 CD ナンバー35。本日のメッセージは、神を恐れよと題して、2009年1月17日にもたれました礼拝内容です。話、金城茂弘。
先週からヨハネ黙示録の14章にある三重の使命、あるいは三天使の使命を学んでいます。これは地球最後の最も重要な人類に対するメッセージであります。なぜならば、もろもろの民族、国語、部族、すべての人々に伝えられなければならない、永遠の福音であるからです。そしてそれは、恐るべく、威嚇すべき、恐るべき、警告の使命であります。しかし、永遠の福音と言われています。良き訪れであるのです。私たちはそのことを先週学びました。この使命は大声で伝えられなければならない、はっきりとしたラッパの音を持って伝えられなければならないメッセージです。そしてこのメッセージは、信じる者を、人々の心を天の至聖所に向ける使命であるということを学びました。バチカンではない、ローマ法王に目を向ける時ではないのです。我々を作り、宇宙を作り、目に見えるもの見えないもの一切を作られた創造主でありながら救い主であられるお方、世の罪を取り除く神の子羊、イエス・キリストに目を向けさせるメッセージであるんです。この使命は、人たちも述べ伝えなかった。宗教家、指導改革者たちもこの使命を伝えることができなかった。なぜかというと、この使命は裁きの時が来て伝えられる使命であるからです。引用文のね、各自の大総統下巻の50ページ、から見てみますと、この運動がいつ起こるものであるかについては、メッセージ自体が明らかにしている。それは永遠の福音の一部であると宣言されている。そして審判の開始を告知している。救いのメッセージは各時代において述べ伝えられていた。しかし、このメッセージは終末時代においてのみだけ宣布される福音の一部である。というのは、その時において初めて裁きの時が来たということができるからである。そう、人たち、宗教改革者たちはこの使命を伝える特権に預からなかった。なぜかというと、使徒行伝の17章の31節に、神は義をもってこの世界を裁くため、その日を定められたと書いてある。裁きの日は定められていた。お選びになった方によってそれを成し遂げようとされているからである。それは未来形です。人たちの時代にはまた来てなかった。そして、宗教改革者の時代にもまだ来ていなかった。はい、黙示録14章の6節から何回も何回もこれを読みましょう。まだまだ私たちはね、表面的なことしか理解していないのです。14章の6節からご一緒に声を出して読みましょう。はい。 私はもう一人の御使いが中空を飛ぶのを見た。彼は地に住む者、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えてきて大声で言った。神を恐れ、神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源と作られた方を伏し拝め。今日は第二、第三天使の使命読まないで、締めくくりの十二節、三重の使命を締めくくっている十二節の言葉を一緒に読みましょう。はい。ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける聖徒の忍耐があるという言葉で三重の使命は閉じられている。この間、セブンスデーアドベンチストはこのメッセージを理解しなければセブンスデーアドベンチストになることはできないと言いました。そして、この使命を知らなければ救われないということも言いました。厳しいですか？この使命はどうしても全てのものが知らないければならないメッセージであるのです。この引用文のにあったと思いますが、そう、これはね、1ページの上か、下から5行目あたり。永遠の命とは、唯一の誠の神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストと知ることであります。イエス・キリストを知らなければ救われない。天下の誰にも私たちを救いうる名はイエス・キリスト以外にないとペテロは言いました。永遠の命、永遠の救いはこの使命を信じるか否かにかかっている。イエス・キリストという言葉は出てきませんが、神を恐れ。神。イエス・キリストは神でしたか？イエス・キリストは永遠から神であられた？神と共にあった。神であられた。万物はこれによってすべて目に見えるもの、見えないものできた。このお方だけが人類を救うことができる。かつて世界の大伝道者と言われたビリー・グラハム。今は何と言ってるかというと、ローマ法の手先になって、操り人形になって、今何、年を取って何と言ってるかというと、イエス・キリスト知らなくても救われる。どんな宗教であろうとも、救われると言ってるんです。聖書はそう言ってない。イエス・キリストを知ることと、使わされた神を知ること。そう。この、メッセージは神の裁きの時は来たと時を明示してますね。これが神が定めた裁きの時、1844年ということは我々セブンスデーアドベンチストは知ってます。それを追求した人は聖書からぜひこれをね知ってほしい。1844年、神の裁きの時は来たという、なぜあのメッセージを送られたかというと、ちょうどあの頃、サタンの人類を惑わす教えがあの時始まったの。フリーメイソンという秘密結社、それから心霊術、現代心霊術が同じ頃始まった。そして、神知学。これは難しいでしょうけども、神知学ね。これもその時始まった。偽予言者が、この時生まれてきたんだ。次から次。モルモン教もその時生まれてきた。エホバの証人もその時生まれた。共産主義も1844年に生まれた。進化論も1844年に生まれた。 これに対抗して神様は、天と地と海とその中のすべてのものを作られた方を伏し拝め、そして安息日の真理が復興したのです。で、今日から第一天使の使命の内容を学んでいきたいと思います。第一天使の使命を見ると、まず大声で言った。神を恐れよ。一つ。二。神に栄光を着せよ。三。創造主を礼拝せよ。これは昔から伝えられてきたメッセージではありますが、神の裁きの時は来たという背景で、最後の時に人々に述べ伝えられなければならないメッセージであるんです。まず、神を恐れよという言葉から始まっている。新年礼拝で私は、聖書の初めの言葉を引用してお話しました。はじめに、聖書は何という言葉で始まっている？はじめに神、天と地と創造された。我々の生活に、我々の生涯の設計に、はじめに神を置くことです。そうでなければ、人間には決して解決はありません。その証拠に、今、最後の世代であるということを、もう世界の情勢は呈しています。最後の時代に我々住んでいる。そして、光はもう見えなくなってきた。一体、この地球の解決はどこにあるんだろう。暗中模索して、虚しい努力を続けている。はじめに神を置かないと、こういう結果になるということですね。神を恐れる。これどういう意味でしょうか。恐れる恐怖という意味ではありません。この恐れるはね、恐れ敬う。畏敬の意です。恐れる。恐れ敬うことです。まず、神を恐れ敬う。神を恐れるためにはね、神を知らなければならない。神様はどんな方であるかということを知らないと、恐れ敬うことはできないんです。水戸黄門の、皆さん物語、番組で見てると思いますがね。水戸黄門がどなたであるかということがわかると、人々は、一旦それを知ると、へえ、ははーって言ってひれ伏すでしょう。ね。そう。そうでない限りね、このじじいがと言って、このじじいに対する不敬、それから無礼、ね。人々は、普通の人とは、見分けがつかないときには、そういう態度で振る舞うんですが、一旦水戸黄門であると知ったら、大変な態度に変わるんでしょ？このじじいめと言って、戦いさえ挑んでくる。そして戦いが、クライマックスに達してくると、やがて、沈まれ沈まれって言ってから言う、助さんと角さんの言葉でね、ことがだんだん終わりに近づいてくる。この門楼が目に入らぬか、あれが見せられる。みんな目を丸くして沈黙を保つね。こちらにおわす方をどのとと心得る。恐れ多くも先の副将軍、ね。水戸を三国公でござるぞ。そして、ご老公の御前である。頭が高い、控えろって言うと、もうみんな何かに押されたかのようにね、地にひれ伏す。へへ、ははって言って。 水戸光圀公が誰で、水戸黄門が誰であるかということを知ると、恐れおののく。神様がどなたであるかということを我々、まず知らなければならない。知らないから、神の御前で、どんな振る舞いをしなければならないかということがわからない。我々、どれほど神様に対して、神様を知ると言いながらね、神様は私はあなた方を知らないと言われることがあるんですね。ただ、口先の場だけの場合が多い。本当に知ると、我々の態度が、我々の生活が変わっていくんです。ここにね、2ページの引用文。裏の方の2ページの引用文。これはミニストリオフヒーリングの381ページから引用しました。救い主と同じように私たちも神のために働くようにこの世に生存している。私たちは神のごとき品性を持つようになり、奉仕の生活によって社会に神を示さなければならない。我々を通して神様はご自分を啓示したいと計画なさっている。神と共に働き、神に似たものとなり、その品性を表すためには、正しく神を知るべきである。神がご自分について示されている通りに、私たちは神を知らなければならない。ところが我々は、神様のご品性についてあまりにも曲解しているために、神様を誤って伝えていることが多いんです。多い。正しく、神が書いて、聖書に書いてある通りに、神を知ることから始めなければなりません。神を知る知識、続けて読んでみましょう。神を知ることは、あらゆる真の教育、真の奉仕の基礎である。それは誘惑に対する唯一の本当の防御であると書いてある。神を知ると、神を恐れる。すると、ヨセフのように、誘惑に対抗することができる。我々の教会の学校で、神を正しく知る知識が与えられないために、学校を出たらたやすく誘惑に負けてしまう。神の臨在感がない。経験によって教師に教えられてない。神を恐れることを知らないから、人を恐れる。誘惑に対する唯一の本当の防御は神を本当に知ることだと書いてます。私たちの品性を神に似たものにすることのできるものはこの他にない。本当に神を知ると神様の品性に、性質に預かっていく。品性の変化、生活の純潔、この奉仕の能率、正しい原則の原始は、すべて神に関する正しい知識に基づく。この知識は地上の生涯のためにも、また来たるべき国での生活のためにも、重要な知識である。何？神の知識。正しく書かれている通りに知るということ。神は義であり、憐れみ深い。一方だけを見ていると、とんでもないことになる。厳しい神様と言って神様になだめの備え物をする。憐れみだけ見ると、神は憐れみ深いから、一千年期、千年期過ぎてもまた悔い改めることができると教える人もいる。決して神様は罰しない、殺さないという神学がね、セブンスデーアドベンチストの中に、教会の中にあるんです。神様、決して滅ぼさない、殺さない、罰しない？そう考えたいね。 ほとんどの場合、人間は自ら蒔いたものを刈り取るわけですが、必ずしもそうではない。神ご自身がね、罰するときがある。でしょ？全人類の裁きが終わって、千年期終わって後、サタンとその使いたち、悪人が滅ぼされるとき、誰が滅ぼすんですか？サタンが？神ご自身が滅ぼす。神は義であると同時に、憐れみ深い。正しく理解する神の知識、これが子供のしつけにも関係してくる。甘やかさない。放蕩にしない。厳しいところは厳しくやる。神が義であるように。そしてまた、憐れみ深い。刑罰を与えるときにも必ず温かい抱擁を持って子供を励ます。二つ、両立。そこに神の御座を囲んでいる虹が見える。我々の品性にも虹が見られたいですね。義であり、憐れみ深い。聖書、どうやって、神様をどうやって私たちはじゃあ知ることができるでしょう。神様は、まあ、どんな方か、聖書は、それを教えてますね。神はまず、創造主であられる。人間は被造物、作られたものであり、しかも人間は何から作られたんですか？塵によって作られた人間。しかも、神の形に作られた人間。人間の起源は実に尊厳高いですね。しかし、創造主によって作られた我々人間は、塵であることを覚えないと、神を恐れる思いは持つことできないですね。そして聖書は神は無限に聖であられる。清いお方であられるということを教えて。私が聖であるように、あなた方も聖なるものとなりなさい。聖書は、神は罪人のためにご自分の一人子をさえ惜しまず与えたも、愛の神であるということも教えている。水戸黄門はね、ただ、悪を罰する厳しいお方として人々は見てなかった。本当に公平な、憐れみ深い、弱い者の味方でありながら、正義の方である。バランスの取れた人であることの、ゆえに恐れおののいてひれ伏したんです。神様に対してもそうですね。人間は、神様を恐れず、そして、ローマ人の手紙の一章、神様に背を向けてから、皆さんよく知ってる聖句だからもう開かなくても結構です。神の見えない性質、すなわち、一章の、ローマ書一章の二十節から、神の見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性とは、天地創造この方、被造物において知られていて、明らかに認められるからである。従って彼らには、弁解の余地がない。なぜなら、彼らは神を知っていながら、神として崇めず、神を恐れず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからである。そうすると、次のステップは何かと、自ら知者と称する。自己称誉。神様は愚かになったとか言った。不朽の神の栄光を変えて、今度は朽ちる人間や鳥や獣や這う者の像に似せた。偶像礼拝。神を恐る思いを失せて、人間は自己称誉に陥ると、偶像礼拝に陥る。これステップですね。そうすると、不貧困、不道徳、ついには滅びとなるということを、パウロは書いてある。この段階を書いてあるんですね。 我々は教会に来てるから創造主を拝んでると言うかもしれない。けれども気をつけてください。セブンスデーアドベンチストとして教会で通っていながら第一天使の使命を理解していないことが往々にしてあるということをしてきた。これね、偽りの教理や理論という偶像を拝んでいるかもしれない。哲学的偶像が多いを占めているかもしれない。あの、引用文の下の方。こう書いてますね。御言葉の中に、キリストの中に、そして創造主の御業の中に掲示されている生ける神の礼拝をする人は少数に過ぎないと言ってるよ。その少数に我々入ってるだろうか。幾千もの人々は自然を神格化する。そうでしょ？太陽、月を拝んだり。石を拝んだり、岩を拝んだり、海を拝んだり、空はね、自然を拝む。自然の神を否定してる。形こそ違うが、ここから。偶像崇拝。ああ、気をつけて、つけましょう。今日のキリスト教会にも、括弧して、セブンスデーアドベンチストにもと入れた。古代イスラエルのエリアの時代にあったのと同じような、同じように存在している。なんだろう。なんか欠けてるのかな。自ら賢人と称する多くの人々、哲学者、詩人、政治家、ジャーナリストたちの神、洗練された上流社会、多くの大学、果てはいくつかの神学校なども、フェニキアの太陽神バールとほとんど変わらないと書いてある。旧約聖書にバール礼拝を神様強く戒めているが、ほとんど変わらない神学校。誰それさんは神学校で、どういう称号を得てる ?PhD、TTD、DD、MD、ね。ラビたちは博士号を持っていることをこうやって非常に誇りにした。上流、何とか言ってました上流、洗練された上流社会。ああ、自分はね、非常に、洗練された上流社会の仲間に入ってる。これ偶像礼拝だとか言ってる。ある人は、クラシック音楽を偶像視してる。ある人は絵画を偶像としている。偶像というのは、神よりも大事にするもの。これ偶像礼拝です。人間礼拝。天皇礼拝ということがありました。やがてローマ法を崇拝するというのが全世界に強制される時が来るというんです。そう。では、どのように我々神様を知ることができるだろうか。これさっといきます。1、神が作られた自然界を通して神様を知ることができるんですって。自然と啓示は神の愛を明かししている。美しい花、空、海、木々、神が作られたすべてのもの、星々、微生物のものを、この小さな顕微鏡の世界に至るまで、我々は神が作られたものである限り、神の愛を読むことができるそうです。神の愛ばかりでなくて、神の知恵を明かししている。もう一つ、何でした？神の力を明かししている。聖書を文字読むことができなければね、自然を愛するんです。自然を観察するんです。花に語らせるんです。話すことなく語ることなく、その声も聞こえないのに、自然界は、空は、海は、道端のすみれは、 我々に語るというのです。読んでますか？聞いてますか？自然界からの声。二番目、人間同士の愛を通して、神様を知ることができる。憐れむ深い父のこと、詩編に、詩編103編に書いてある。イザヤ書の49章、この地上で最も強い人間の愛として、母親の愛が挙げられた。女がその血の身子を忘れるようなことがあろうか、と、とっとうて。母親が自分の体を痛めて産んだ子を忘れるようなことがあろうか。ありますね。あります。だけど本当に美しい親子の愛情、もう涙流す親子の愛情を見せられることがあります。上野のロッカーにね、私の子供を誰かもらってくださいって言ってね、ロッカーに生まれたばかりの赤ちゃんを置いてる人もいた。女がその血の身子をね、母がこう忘れるようなことがあろうか、断じてあってはならないんだが、ある。人間同士の愛も不完全。自然界もね、神の愛と力と知恵を明かししているが不完全。ね。吉弘さんや花城さんたちが蜜蜂飼ってる。そこから得られる教訓、素晴らしい。が、あの大きな蜂がやってきて、また、あの、我々に蜜を与えてくれる可愛い蜜蜂をね、すぐ噛んで飛び立っていく。殺す。自然界にはね、そういうのがたくさんある。自然界も罪の傷跡を残してるんですね。三番目に、聖書は神を証ししてる。啓示の書です。自然や人間同士の愛よりももっと聖書は正確に神様とはどんな方かということを我々に教えてくれる。四番目に、これら完全ではない、絶対的なものではない啓示よりも神様は神の真の姿であられるイエス・キリストを人類に与えられた。私を見た者は父を見たのであるとイエス様は言われました。私はこの地上であなたの栄光を表しましたと言われた。そして最も完全に神様とはどんな方かを知ろうと思えばどこに行けばいいんですか？十字架。ヨハネ第一の手紙にね、ヨハネは、ここに愛がある。神は愛である。私たちは、神の子と呼ばれるために、どれほどの愛を父から賜ったことか、考えてみなさいと訴えている。ここに愛がある。神様の愛が十字架に集結された。自己犠牲、無我の愛、敵をも許す愛、罪人の代わりになって、塵で作られた神に謀反を起こした人類のために、しかもこの地球というと、もう神の御座から見たら、どこにあるか見られ、わからないくらい。小さな塵ほこりの地球の罪人、我々一人一人を救うために、創造主ご自分の命を捨てられた。これより大いなる愛は宇宙のどこにも見出すことができない。こんな神様を知るとね、 神様を恐れ敬う態度、我々の品性も変わってくる点です。我々、八重岳学園のコアヤが、音楽旅行で山形独立学園を訪ねたことがありました。東大を出て、東大を辞めて、そして本当の教育をしたいと言って、寒い山形でね、独立学園を作られた鈴木校長。校長室に、まずね、門をくぐったらね、神を恐れて、人を恐れずと書いた。校長室に入ったらね、神を恐れて、人を恐れずと書いた。行動にもね、神を恐れて、人を恐れずと書いた。これが独立学園のモットーであるんです。そう。神を恐れる思いは、どのように我々に表されるかというと、モーセは、荒野で、燃える芝から神を見たとき、神様は言われた。ここに近づいてはいけない。足から靴を脱ぎなさい。あなたが立っているその場所は、聖なる地だからである。神様が御臨在なさる場所。ここの教会はね、これは行動です。マルチパーポスの、行動で、教会堂としては、性別していない。普通教会堂はね、性別しますね。ここは、教会堂としては性別しない。していない。健康講話にも使うし、いろんなものに使う。が、一旦礼拝をする時間、その場所は、この時はね、神の御臨在の前に、神の御前の前に恐れ多い態度を持って我々臨まなければならないということを教えています。ソロモンは伝道の文の12章の13節、神様に対して、かつてあんなに神から超愛されて、神様の祝福を受けた、そしてイスラエルの王となったあのソロモン。神を忘れ、神に対する不敬、無礼な態度をするようになって、そして様々なこの地上のことをありとあらゆる経験をして心を満たすことができなくて、人生の終わりに空の空、一切は空であった。ことの帰するところは、すなわち、神を恐れ、その命令を守れ。これはすべての人の本分であるという結論を出したのです。もう救われないかなと思う、どん底まで彼来ましたよ。けれども、神に立ち返りました。人生のどんな時点においてでも、どんなに神様に冒涜を吐き、神様の御前に皆を汚して、罪を犯しても、どんな時にも、もし我々が悔い改めと信仰を持って神様に帰るならば、いつでも彼に来るものを決して拒みはしないと、ヘブル書に書いてあるじゃありませんか。我々が神を捨てない限り、神様は決してお捨てにならない。信仰の父アブラハム、創世記22章の12節を見ると、アブラハムは神を恐れるものであったということが書いてある。だから神様はね、アブラハムは神を知って、友のように知っていた。神様を恐れていたから、神様がカルデアのウルを出なさいと言ったら、行く先を知らないで出て行った。神を恐れない信者は、出なさいと言えば、ロトの妻のようにね、ためらう。神のご命令であるならば、神を恐れるならば、 命よりも神のご命令を第一にするんです。
そう。
だから黙食14章の12節、あの第三天使の使命を締めくくっているあの言葉は何かというと、ここに神の戒めを守る、神への全く服従をする民が最後に出現します。全くイエスにの勲押しに頼るイエスの信仰を持つ民が現れる。なぜ？神を第一天使の使命を信じ受け入れるからです。ヘブル書の11章はね、信仰の勇者たちのことが書いてある。アベル、神を恐れ神の権威を認めたから、そのご命令に従って人道主義はのこの思想は捨ててヒューマニズムの。そしてまさかと思われるその子羊を捧げるということまでした。アブラハムはそうした。一人子イサクをモリアの山で捧げなさいという命令を受けた。これほどの犠牲を要求された人は人間としていなかったんじゃないですか。我々は小さなね、ものを犠牲にしなさい、捨てなさい、離れなさいと言っても、いろんな言い訳をつける。しかし、14万4千人はね、イエスの信仰を持つそうですよ。イエスの信仰、どんな信仰ですか？イエスはこの地上においては、自分からは何一つできないと言って、ご自分の持っている神性を一切使わないで、天父に一瞬一瞬任せた。そして、ひたすらあの、ゴルゴタの丘に、もう向かって、どんな迫害、試練、苦しみにあっても、ゴルゴタの丘に向かって、私は今日も、明日も、そしてその次の日も進んでいかなければならないと言った。あのね、私たちはもし神を恐れるならば、ここに大草との下巻の185ページに引用しておりますが、このアンダーラインしているところ、これ非常に大事です。我々は正しいことを、それが正しいことであるがゆえに選び、結果は神に委ねなければならない。ああ、結果はどうなるかな。みんなはどう思うかな。教会の指導者はどうだろうか。ダビたちは、教団は、もしこうしたらどうするんだろうか。世界総会はどうする？聞く。けど我々が聞くべきことはね、これは正しいことであるか、真理であるかどうかということを問わなければならないんです。もしこれが正しいことであるならば、神のご命令であるならば、命を懸けて進んでいかなければ、永遠の命の門をくぐることはできませんよ。永遠の命に至る道は、狭いんです。2000年前、イエス様がおられた当時、弟子たちでさえ、教会もみんな、弟子たちでさえ、指導者の、言うことに聞いた方がいいんじゃないですか？と聞いたと書いてある。問うべきは何が神の、ここに書いてあるね、教育の286ページ。我々の唯一の質問は、神のご命令は何か、神の約束は何かということで、あ、ちょっと何か抜けてる。神のご命令は何か、神の約束は何かということである。これが分かれば、我々はそのご命令に従い、その約束に信頼する。結果は誰に任せるんですか？神様に任せる。こんな信仰を持つと、我々の教会、使徒時代のあの経験さが復興される、我々の教会の中に。 そしてね、神を恐れることは、我々の礼拝の態度にも現れてくる。静まって、私こそ神であることを知れと聖書は言ってますね。教会の中で、できるだけ静寂を保つ。神の御前のに我々出てるんだから。我々の祈りの姿勢はできるだけひざまずくようにと聖書は、証の文は教えてる。服装は、聖なる装いをして主を拝めと書いてある。天皇の前に我々が呼び出された場合、どんな服装をしますか？あーちゃんはね、名古屋で天皇の前に出るように指名されたとき、私は天皇の前に出る、そんな服装も持ってないし、そんな資格はありませんって言った。けれども、新しいというか、誰か友達が新しい門票を貸してあげて、あの時はそれが最上のものだった。そしてそれで、天皇の御前に出た。服装非常に大事ですね。音楽はどうですか？音楽にも、チャランポランやるセレブレーションというのは、神は匂いもしない。ロック、ミュージック、ジャズ調の賛美歌は、神様、嗅ごうともしない。神様の前に捧げる音楽は、聖音楽と言われるんですね。どうでしょう。神の皆を唱えるときに、これも神の皆は聖なる皆だから、聖書にこう書いてあるね。主は皆を乱れに唱える者を罰しないでは置かないと書いてある。皆を乱れに唱える。乱れに、これは、神様あまりにも偉大なる素晴らしい方だからね、もう昔は、御御神、御主、御盾、祭りますって言ったね。まあ、そこまでもう本当に心からの敬語を使ったと思います。お身をつけという言葉があるね。あれ、書くとね、本当はつけでいいんです。つけ。最初はおつけだったそうです。だからもっと敬おうと思って、御御つけてつけた。恩つけ。で、もっとつけて、もう一つ、おつけて。お、み、恩は、みとも読むね。みざ、恩ざ、みざ。お、み、をつけ。つけってのは、ご飯につける汁のことだ。お、み、をつけて。三つも敬語をつけて。神様に、我々は単純に神様の皆を敬う言葉を使いますが、全能にして、もうあらゆる力を持ちの、あまり執着しない単純な敬う言葉を使うようにする。そう。神の、この聖書の言葉に対して、これはもう今日は話すことできませんが、聖書は黙示録にも申命記にもね、この神の言葉に付け加えても取り除いてもならない。もしそういう人があるならば、この人に記されている刑罰を与えると書いてある。神の言葉はそれほど聖であり、大事な言葉であるんだが、1840年、19世紀の半ばからね、高等批評というのができた。神の言葉に削ったりね、付け加えたり。聖書翻訳されるたびごとに、その翻訳する元になるギリシャ語の言葉にね、勝手に学者が加えたり覗いたりしているんです。だいたい聖句一つ全部削ったのが約20ある。新約聖書。 部分的に削ったのが200近くある。そして新教約聖書は一番その目立つ聖書であるんですね。しかもね、面白いことにこういう高等聖書の本文批評学というのがあるんだが、写本をいたずらするとおかしいけども、この付け加え、これをやり始めた人はカトリックの神学者であるんだ。フランスのシモン神父が、その、聖書批評学の父と言われているんだそうです。だから、聖書の一つ一つの言葉は非常、イエスも何とおっしゃった？人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る、何とか言って、神の口から出る、大体の言葉によって生きるとおっしゃった。一つによって生きると言われた。非常に大事です。筑後霊感ではないけれども、幸いという言葉があったら、幸いという意味の言葉を入れなくて、削除したらダメです。天に増します、我らの父と死の祈りがあるね。一番最後は何で閉じてますか？主の祈りの一番最後。国と力と栄えは限りなく何時のものなればなり。これが大正13年の聖書まではあったんです。それ以降の聖書にはないんです。大事ですか？霊感の言葉、削ってはならない言葉。預言者エレン・G・ホワイトはね、あれ、霊感の言葉だって。祝福の山にちゃんと解説してる。そういうのがたくさんあるんですね。だからできるだけ良い聖書を選ぶということは大事ですね。賛美歌の241ページにね、見よ、世をこぞり、神に背く。神を恐るる思いは、うせて、罪と気楽はよもに見てりと書いてある。そう。なんで罪と快楽と娯楽にどんちゃん細工するかというと、人々の心に神を敬う、恐れる心がないからです。ところが神を頼める御民すらも、経験の思いが薄れていくということが、霊感の文に書いてあります。熱烈な献身と正義に溢れた献身の念は空虚な形式主義にところを譲ってしまった。我々の教会に緊急にしてまず復興されなければならない思想は何かというと、第一天使の使命。第一天使の使命を世の人々に、進化論を信じている人々に、また、無神論を持っている人たちに伝える前に、私たちが第一天使の使命をしっかりと掴んでいなければならない。神の前に恐れおののく畏敬の念。裁きの時は来た。神を恐れる思い、畏敬のこの時が来てるんですね。神様を知れば知るほど、ますます神を恐れる思いが、神を信頼する思いが増していくんです。そして神にのみ栄光を期す。これは後で研究します。神に栄光を期せよという意味はどういう意味か。神を我らにではなく、我らにではなく、ただあなたにのみ栄光が消されるように。そして人間はね、ついには、塵である、無であるというところに到着したならば、その人は完全な人。自分は無である。 1888年のメッセージはそれであったんですね。そして真の礼拝が復興される。天と地と海とその中のすべてのものを作られた方を伏し拝む安息日が神を恐れる者たちによって真理に従うことによって清められた人たちによってそれが復興されるのを人々は見るんです。そして安息日第7日目が高く掲げられるんですね。今や我々はバビロンに真似る時ではありません。他のキリスト教会の仲間、誤解しないでください。ナザレン教会にもベッテル教会にもどこの教会にもね、皆さん、プロテスタント諸教会、バビロンである。諸教会は倒れてしまった。第一天使の使命を拒んだから。なぜ一般キリスト教会をバビロンと聖書で言ってるかということを、これは非常に面白い研究がある理由がある。だけれどもその諸教会の中に神は忠実な神の民を持っていらっしゃるということを忘れないでください。我々は一般キリスト教会のね、エキュメニカルセレブレーション礼拝を真似るべき時ではないんです。が北アメリカで特に教会員を礼拝にいっぱい増やそうと思ってウイロークリックチャーチ、サドルバックチャーチ、それから何だかな、テキサスの何ていう5万人の教会、そういうところで学んできてその方法を取り入れようと。で、セブンスアドミストの教会に取り入れて真似たら、牧師はじめ教会員みんな日曜礼拝に移っていくという現象も現れている。第一天使の使命は、我々を死聖所に向けるようにします。ここに我々の愛するイエス様が大祭司として最後の働きをしていらっしゃる。ここに十字架の奥義をもっと深く、死聖所にいますイエスの大祭司としての働きと立場を理解することによって、十字架の奥義をもっと深く洞察することができると、預言者エレン・ジー・ホワイトは言ってらっしゃるんですね。そう。賛美歌の最後に、一緒に、ごめんなさい、言うの忘れた。ここにね、キリスト教と聖書の謎という本がある。謎、聖書の謎。そこにある人はね、聖書がね、意図的に変えられているということを指摘して、新約訳で66箇所に神の子とあるところが、現行の聖書では28箇所に減らされている。新約訳では80箇所近く、パリサイ派という言葉が出てくるが、現行聖書では、新約聖書で30箇所に減っている。これは明らかに意図的に誰かが目論んでやってるに違いないとこの人は言ってる、ね。一体誰が何のためにこのようなことをしたのであろうかという質問で終わってる。それはね、研究するとわかる。諸教会をみんな一致させて合同させるためにカトリックから発信された戦略であるんです。我々は神だけを拝み、神を恐れて最後の神の戒めを守り、イエスの証を保ち、イエスの信仰を持つ最後の民となりたいと思います。はい、賛美歌を歌いましょう。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。 サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー電話0980-562783電話0980-562783ファクシミリ0980-562881ファクシミリ0980-562881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。